エキソは使徒の16章16節から24節までを見ていきます。先週のところは、ルディアという一人の女性がイエス・キリストを信じて、その家族も信じてバプテスマを受けた、そんな出来事がありました。今日のところは同じように祈り場ですね、川岸にある祈り場へ伝道に行こうとしている、それ16節ですね。ところが途中で女奴隷に会った。この女奴隷は占いの霊に疲れている、17節に記されていることは、その彼女がパウロとシラスの後についてきてですね、つきまとって、そして大声でこんなことを叫ぶ。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けていたというわけです。内容は悪くないですね。その通りですね。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えておって、その通りを言ってくれて、宣伝してくれているようでいいように思えますが、迷惑だったということで、18節にそのことが書かれています。困り果てたパウロはと書かれています。いくらいいことを言ってもらっても、その女の人が、これは、女奴隷であって、そして、占いの霊に疲れている、占いの霊に疲れている人がそういうことを言うもんです。後についてくる、そうすると、パウロたちの伝道の邪魔になるというのは、こんな占いの人と仲間なのかと思われてしまう。そもそもこの全く神様を知らない人たちのところに伝道に行ってるのはなくて、ユダヤ教の背景のある人たち、ユダヤ教を信じている人たち、あるいはそこに興味を持って集まっている人たち、そういう人のところに、イエス様がキリストです、救い主ですと伝えようとして出かけていってるわけです。ですから占いの女が付きまとってるっていうのは非常に邪魔なわけですよね。旧約聖書では占いがいかに悪いものであるか罪であるか記されていますから、関係あると思われては困る。そういうことで困り果てたというのが18節に書かれていることです。で、結局どういうことが起きたか、困り果てたパウロはどうしたか、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出ていけと。すると即座に霊は出ていった。その女から占いの霊を追い出した。占いの霊ですから、サタンから来ている霊、清い霊ではなくて、悪霊の一種と言ってもいいでしょう。その霊を追い出したというわけです。で、それでどうなったのというのが19節から24節。この占いの霊に疲れた人は女奴隷でして、そして主人たち、主人たちは19節ありますね。この女奴隷の主人は、主人たちはってありますからね、一人じゃないみたい。この女の人によって利益を得ていた、ただの奴隷ではない、占いをするもんですから、それも結構当たったんでしょうからね、占いの霊が取り付いてるぐらいですから、人々はその占いを頼りにしてきて、結構稼ぎになっていたと思われます。その収入が入ってこなくなるわけですね。ですから自分たちの死活問題だと。この女の人の収入でにそんなに頼ってるっていうこと自体が問題ですが、でも、なんですかね、普通のただの奴隷ではなくて、そんな、特殊な能力を持っている、そして、そのことによって、たくさんのお金が入ってくる。彼らの生活っていうのはこの占いの霊に取り憑かれた奴隷に頼り切っていた、そんなふうにも考えられます。 そこでこれからその収入が途絶えてしまうじゃないか、これは困ったっていうわけで、パウロたちを訴えた、役人たちに訴え、これ19節ですね。そして20節、2人を長官たちの前に引き出すってこう言ったって言うんです。その内容はちょっと理由はもう何でもいいからくっつけたような理由ですけどもね、とにかく、悪いローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますって、悪い風習を流行らせているというような口実で、訴えたわけですね。女奴隷から占い奴隷を追い出したからって訴えるわけにいかないから、こんな、悪い風習を広めていると言って言いがかりをつけて訴えたわけですけども、まあ、彼らにとってみても、とにかく収入が急に減ってしまう、そういう問題がありました。で訴えてた、結局、パウロとシラスが獄に入れられた、ね、牢獄に。それが今日読んでいただいた24節までのところですね。この命令を受けた監守は二人を牢の奥の牢に入れ、足に足かせをかけたという、そういう流れになっています。前回までのところは、ルディアの家族がイエス・キリストを信じてめでたしめでたし、でも今日のところは、悪霊に、占いの霊に憑かれた女からその霊を追い出したら、そうすると投獄されてしまったって、こういう流れです。いろんなことが起きるもんですね。まあでもですね、 この後、まあ、そこから出ることができる、神様の働きによって獄から出ることができるっていうのは次の部分に書いてあります。まあ、いろんなことがありますが、今日のところは何に注目したいかと言いますと、まあ、いろんなことが起こるけど神様は守ってくださる、まあ、それはまた別の回に、置いときまして、今日注目したいことは、パウロがその占いの霊を追い出した箇所ですね。18節、そこに注目したいわけです。何と書いてありますか。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊に、ね、出ていけというわけですね。で霊は出ていった。幾日もですか、何日も何日も我慢してたってことですね。我慢してたけど、もう限界だ、で困り果てたパウロはとあるでしょう。でついにその霊に出ていけと言ったってわけです。もう我慢しきれなくなったって。随分人間的な感じするでしょ。イエス様が悪霊を追い出した、まあ、いろんな難しい難病、病気を癒して回って、で悪霊に疲れてる人から霊を追い出していろんなことをしましたが、その時にイエス様がね、とうとう困り果てて悪霊を追い出したって、そういう歌詞はどこにもないでしょう。とうとう困り果ててっていうことを考えてみたいんです。彼のした悪霊を追い出した、占いの霊を追い出した動機は、今まで我慢してたんだけども、もうこの女に ついてきてもらっては困るって、で霊を追い出したっていうことになってるわけです。で結果はどうですか。その儲けが急になくなる主人たちのことまでは考えてないわけですね。まあ考えてたけども我慢できなくなったのかもしれないけども、まあ、悪い霊を追い出すっていうのは良いことですけど、どんな良いことをしても、しかし世の中にはいろんな関わりがあるわけですね。それで困る人も出てくるわけですよね。まあ、これはいろんなこの、社会問題で、例えば地球温暖化でこういうことは良くない、やめましょうって、でその理想に向かってね、はいってやったら、それでたくさんの人たちが 仕事、その産業に関わっている人たちの仕事がなくなって、収入がなくなる、そういうことをまでは考えなくないわけですね。もし考えたら急にはそんなに変えられない、理想にですね、とすぐに、すればいいんじゃないかと、いかないよ。現実はいろんな問題が絡まってます。で、今日のところも占いの例を追い出したら、うん、おい俺たちの収入どうしてくれるんだっていう話になってくるわけです。で、投獄された、何かこのごたごたしてる場面ですよね。で、この今日のところに比べてですね、前回のところ11節から15節までのところを見ましたけども、まあ、13節安息日に祈り場があると思われる川岸に行きました。そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた。まあ時とか続きますが、主が彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとあります。その祝福に満ちた出来事の流れの、その流れを作っているのは神様が彼女の心を開いて、まあ、パウロたちはもうとにかく伝道、どこに行けば御言葉は語れるかな、イエス様のことを伝えることができるかなと、考えてですね、祈り場へ行った。そうですね、それに応えるようにして、神様は、神様がそのルデアという人の心を開いて、こんな風にその家族も救われてと なってくるわけです。これはどう考えてもあくまでも神様主導です。神様が主導権を取って動いている時にはこんな風になるということです。今日のところはどうですか。パウロは困り果てて、ついにですね、今まで我慢してて困り果てて、もうどうしようもない、この霊を出ていけって追い出したっていうんです。あれ、人間主導ですよね。神様の導きの中で祈ってたらこうしなさいとか、そういう話ではない。困り果てて追い出した。そしてその結果、女の人は悪い霊が出ていって癒されたはずなのに、そういうこの素晴らしいことが起きましたということは何にも記されていない。つまりルカはそれを記さなかった。代わりに、投獄されたということを書いています。一人の女の人が、あるいは霊が出ていって癒されて、こんな素晴らしいことはないのに、そういうことは触れないでさらりと通り過ぎています。人間の技、パウロが人間主導で考えて出ていけってやったことが祝福にならないってことだよね。神様の祝福がこうどんどん広がっていくっていうことにはなっていないってことです。このことが今日のところの大きなポイントです。イエス様がそうついに困り果てて悪霊追い出しをしたって、そういうことはない。まあ、もちろん神の国の力を示すために悪霊を追い出しました。対決、悪との対決ということもありましたが、その病んでる人たちを癒すという、そういう思いがあったでしょう。そしてその人たちを正気に戻す、まあ、イエス様でなくても他の弟子たちでもどうだったかということを見てみたいんですけどね。今日の16節より、ちょっと後です。19章までいきますね。19章11節12節、はい、同じパウロのことが書いてあるんですよ。パウロが主語ですね。パウロのしたことですが、19章12節13節、パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。 11節ちょっと読むの飛ばしましたけどね、11節、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたって書いてあるでしょ。神はって書いてありますよね。神様の技が起こってるよってことです。パウロの名前は出てきますが、神様がこの驚くべきことを、奇跡を行っておられます。こんな風になりました。パウロの、ね、つけている手ぬぐいや前掛けをこう病人に当てた、それだけでももうその病人は癒され、悪霊も出ていったっていうようなことが記されています。これは神様主導で、神様が主導権を取って動いておられる、その癒しの技が起こっているところですね。今度はね、ペテロのことを見たいんですが、この使徒の働き5章ちょっと戻りますが、5章の15節、15、6節、使徒5章15、16、ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒されたと書かれています。それに比べ今日のところは、パウロが占いの霊に長くその霊に取りつかれて困っている女の人を癒してあげましたっていうふうにはなってない、うるさくつきまとってくるから、もう堪忍僕の脳が切れて、もうどう困り果てて、もうそんなら出ていけって霊を追い出したっていうことになってるわけ。同じように悪い霊を追い出してもこんなにも違うっていうことですね。動機が違うっていうことですよ。もう 困り果ててもう仕方ない、こうでもなれってね、霊を追い出したって。その女の人を見て、ね、かわいそうにあなた長い間その、ね、変な霊に取り憑かれていたんですね、霊を追い出してあげましょう、追い出したって意味じゃない、そう書かれていません。何から出た行いですかっていうことですね。その行いはどんな動機ですか。私たちもですね、何か同じことをやってるんだけども、そのやってることがどんな動機なのかっていうことなんです。イエス様は深く、ね、悪い霊に取り憑かれている人、サタンの支配にある人たち、病んでいる人たちを深く憐れんで、その人たちを癒そうとして、私は、ね、病んでいる人ね、健康な人だからね、病んでいる人を癒すために、失われている人を探して救うために来たんだっておっしゃるイエス様、その動機は何とかしてこの人たちを、ね、正常に戻したいっていう思い、ところが自分が困ってしまったから、これは何とか解決したい、ね、これは自分の問題です。この困ったことをなくなったらいいのにってパウロは霊を追い出したわけです。その女の人に対してと見つめて、あなたを癒してあげましょうって言ってないんです。第一コリントの16章14節、はい、もう、まあ、パウロが書いた手紙をたくさんありますが、ね、この第一コリント、これもパウロが言ってます。同じパウロが、ね、今日のパウロが、一切のことを愛を持って行いなさい。コリント16章14節、動機が何なのかっていう、ね、パウロは、いや、どんなこともイエス様がそうなさったように、うん、愛を持って相手への愛という動機でそれをしなさい、自分が
困るからもうこれ以上もう我慢できないから、なんとかしようっていう、そういう、それは自分のことで、ね、自分の問題を解決したいってことで、そうではなくて愛の動機によってそのことを行いなさいと、まあ、パウロ自身が述べております。今日の箇所のパウロはどうも我慢しきれなくて、何かそれで問題を解決しようと、力ずくでね、解決しようとした。さあそれで投獄されてしまったっていうところができます。まあそれでもですね、神様は放ってはおかない、そのパウロとシラスをこの獄屋から救い出してくださるわけですね。それはその後に書かれていることです。お祈りいたします。天の父なる神様、同じことをしていてもどんな思いでそれをしたか、大きなその分かれ道になります。あなたの祝福か、それともますますややこしくなるか、そういう分かれ道であります。どうぞ私たちの思いをいつも清めてください。自己中心になりがちでありますが、あなたが私たちを愛してくださったように、その愛をもって人々を見ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同とともに、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。